それでは聖霊降臨と題しまして、宍戸俊介牧師に説教をしていただきます。
先ほど使徒言行録の2章1節から13節までをご一緒にお聞きしました。始まりの1節から4節までをもう一度繰り返してお聞きいたします。五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。何度も耳にしたことのある聖霊降臨の出来事を伝える聖書の言葉です。ペンテコステのたびにこの箇所は朗読されますから、ここの言葉はよく知っているという方が多いだろうと思います。主イエスが復活をなさったイースターから7週を数えて50日目に聖霊が弟子たちの上に下りました。そして教会がこの地上に誕生しました。ペンテコステの日は地上に教会が生まれた教会の誕生日だとよく言われます。しかし聖霊が下って教会が生まれたというのは実際のところはどういうことだったのでしょうか。で、今日の始まりのところ一節にこんなふうに言われています。五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっていた。弟子たちはすでにこの朝集まっていました。ということは、この聖霊が下る直前のこの集まりというのは教会にならないんでしょうか。実は弟子たちが集まっている様子というのはここだけではなくて、すでに一章のところで語られていました。一章の15節を見ますと、150人ほどの兄弟たちが一つになっていた、つまり集まっていたのだと言われています。あるいはその直前の14節を見ますと、その120人ほどの集まりは婦人の弟子たちやシエスの母であるマリア、あるいはイエス様の弟である人たちと一緒に心合わせて祈っていたというふうにも言われています。120人の人たちが心合わせて祈っていた、これは教会ではないのでしょうか。いや、そうなんです。たとえ多くの人間が集まっても、またそこで熱心に祈りが捧げられたとしても、それだけで教会になることはできなかったんです。教会になるためにはどうしてもそこに聖霊が訪れてくださらなくてはなりませんでした。もし聖霊抜きで弟子たちの熱心さによって教会が成り立つというのであれば、今日私たちが聞いている、いや毎年聞いているこの不思議な聖霊降臨の出来事というのは起こらなくてもよかった出来事ということになります。しかし教会がこの地上に誕生するためには、そして教会がこの地上に持ち運ばれるためには、どうしても聖霊の訪れが必要なんです。実に聖霊がこの120人ほどの弟子たちの上に下った、そこに教会の歩みが始まりました。聖霊がやってきてくださって初めて教会と呼ばれる不思議な存在が成り立ちます。教会は聖霊がそこに集っている人間たちのもとを訪れてくださる、そのことによって成り立つ不思議な存在なんです。人間は一人一人が聖霊の働きによって教会の群れに加えられ、教会の群れの生きた枝枝とされていきます。洗礼を受けたキリスト者は 洗礼を受けてから長く信仰生活を送った人も、またたった今洗礼を受けたばかりの人も、皆等しく教会の枝となります。しかしです、私たちは教会の枝ではありますけれども、教会の幹になることはないんです。どんなに長く教会生活を送っていようが、あるいはどんなに信仰が強く大きくあっても、あるいは牧師であっても、教会の幹ではありません。教会の幹はどこにあるのか。私は誠のブドウの木、私の父は農夫である、そう弟子たちに教えてくださった方が地上のすべての教会の幹でいらっしゃいます。そして私たちは実はその幹である方にいわば継ぎ木されるようにして教会の枝枝とされていくんです。神様はペンテコステの日に聖霊を送る、そして一人一人に聖霊を働かせるという仕方で、実は120本の枝をその幹から離れないようにしっかりと植え込んでくださいました。それがペンテコステの日に起こったことです。人間が教会の幹である主イエスキリストに固く聖霊によって植え込まれる、そのことが起こったからこそ、実はペンテコステの日は教会の誕生日と言われるんです。人間は教会の幹になれません。しかしまさにその同じ理由から、人間が教会を保っていったり、あるいは人間が教会を取り潰したりするのでもありません。私たちはみんなこの教会に養われ、支えられて生きる、そういう人間です。神様が聖霊を送ってくださって、一人一人の中に信仰を与え、そして私たちはその信仰を通して幹であるイエス様と一つに結びつけられるんです。聖霊は肉眼では決して見ることできませんけれども、しかし幹であるイエスと私たちをしっかりと結ぶ一本の絆のようなものです。聖霊が私たちをイエス様に結びつける、そして私たちはまた同じ幹であるイエス様に結びつけられているということにおいて、お互い同士も同じ種に結ばれているので、一つの群れであり一つの兄弟姉妹だと、そして全体が一つの体となる、そういう本当に不思議な結びつきの中に置かれるんです。聖霊の訪れと教会の群れの間にそういう不思議な関係があるので、使徒信条の中ではこのように告白します。今日も日本キリスト教団信仰告白の後ろのところで私たちは口々に同じことを言いましたけれども、我は聖霊を信ず、その後に聖なる行動の教会、聖徒の交わりを信ず、そういうふうに私たちは口にします。聖霊が働いて教会が生まれている、そしてまた私たち相互の交わりも聖霊の働きの結果生まれているということを、実は私たちは毎週毎週礼拝の中で告白をしているんです。聖霊が働いて行動の教会がここに生まれていることを信じる。私が毎週やってくるこの教会というのは、目に見えるのはこの愛宕町教会の群れですけれども、しかしこれだけに連なっているのではないんです。地上の広がり、世界中に広がっている教会の群れ、それがすべて行動教会です。そしてまた今地上に広がっている教会で行動教会がすべてだというのではなくて、これまでの教会の歴史の中でずっと持ち運ばれてきた人たちも、それからこれから終わりの日に至るまで教会に連ならされることになっている、まだ見ない兄弟姉妹たちも、 そのすべてが一つに合わされて行動の教会です。私たちはその教会の全体の姿というのは見るわけにはいかないんですけれども、しかし神様がそういう不思議な一つの教会の群れ、イエス様に連なる群れに人間を合わせてくださった、その教会の中に植え込んでくださったということを信じるんです。私たちは洗礼を受けることで個別の教会のメンバーになる、そういうところもありますけれども、それだけではなくてイエス様に直接植え込まれている、イエス様とのつながりの中に置かれているすべての教会の一員として生きるようになるんです。ですから、教会生活を少し長く続けている方、皆さん身に覚えがあるだろうと思うんです。私たちが例えばどこかよその土地に出かけていって、そして日曜日になる、甲府にはいませんのでどこかよその町で教会に出る、そうするとその他の教会で礼拝するときも私たちはまるっきり初めてのよそよそしさというのではない、何かのつながりがあるということを感じます。それはどうしてか、私たちが行動教会のメンバーとされているからなんです。初めて会う相手であっても私たちは互いに同じ種によって結ばれている、そういう交わりの中に入れられていく、そして生徒の交わりもまたそこで与えられていくんです。教会の交わりというのは人間同士の親しい交わりというのではありません。私たちが親しくお互い同士に交わるというのではなくて、イエス様が仲立ちになっていてくださって、そしてイエス様の取りなしのもとに私たちは招かれている、そういう群れとして私たちはまたお互い同士をお互いに取りなされたもの、またイエス様によって罪を許され新しい命の希望を与えられている者同士として、お互いにイエス様を指し示し合いながら、確かにイエス様の救いがあるのだ、私たちは今その中を生かされているのだということを確かめ合うようにして交わりを作っていくんです。ペンテコステの日にそういう教会が生まれたのだということをもう一度聖書の言葉を通して確認していこうと思います。しかしペンテコステの出来事というのは実は完全に尽くすということはできないだろうと思います。どうしてか、それは今まで教会でなかった人たちが突然イエス様に結ばれて教会として誕生させられたような出来事だからです。私たちが今この地上に生きている、それは一人一人に誕生日があって間違いなくお母さんの体の中からこの地上に生み出されてきたからです。私たちはここにいるということは間違いなく誕生してるんですけれど、しかしそれでいて誕生の時を覚えてる人というのは一人もいません。他の人の誕生は見ることができても、自分が生まれた時のことというのは見ることができません。教会の誕生もそうなんです。気がついたらこの私はイエス様に接ぎ木されて教会の枝の中に、教会の群れの中に植え込まれていた、そしてイエス様とのつながりの中で生きるものとされていた、そうやって一人一人が教会生活を始めていきます。おぼろげな感覚としてすら誕生の時の様子は私たちは言うことができないんです。ペンテコステも同じです。教会の誕生の事柄、使徒原稿録が何とかしてそれを伝えようとしています、努力しています。でも実はそれを具体的にはどう言い表していいのか困っているような書きぶりになっています。困っているので何とか例えようとして、ようなっていう言葉がいっぱい出てくるんです。激しい2節を見ると突然激しい風が吹いてくるような音が聞こえた、あるいは3節は炎のような舌が分かれ分かれに現れ一人一人の上にとどまった。このようなっていう言葉が分かるような分かんないような言葉です。はっきりしていること、それは聖霊が送られる直前、弟子たちは一つの場所に集まっていたということです。しかし じゃあ弟子たちが一つの場所に集まりさえすれば聖霊が送られると決まっているわけではありません。弟子たちはみんなイエス様が約束してくださった聖霊が送られ自分たちに力が与えられる、その約束を信じていました。そしてそのことを信じてこの家に集まっていたんですけれど、しかし実際のところはそれがどういう仕方で実現するのか全く見当がついていませんでした。洗礼を受けるときというのもそうじゃないかと思います。私たちがだいたい来年の何月頃にどんな仕方で洗礼を受けるようになるなんて、そんな予定を立てる人はいないだろうと思います。私たちは本当に不思議な仕方で洗礼への思いというのが与えられて、そして洗礼へと導かれていって、そして洗礼式を受ける、そんなふうなところがあるように思うんです。弟子たちはイエス様がやがて聖霊があなた方の上に下る、するとあなた方は力を受けるようになる、エルサレムから始まってユダヤの全土でまた地の果てまで私の証人となるのだという約束を聞かされて、それを信じていました。ただどう実現するのかは見当がついてなかったんです。ただそのことを信じて約束が実現することを待ってたんです。そして聖霊の訪れは実に思いがけない仕方で唐突に訪れたのだと、ここに言われています。イエス様が聖霊を送ると約束してくださったのだから、弟子たちは今か今かと思っていたのかもしれません。しかし実際に聖霊が訪れた時は突然だったんです。2節のところにそう書いてあります。突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえた、そして彼らが座っていた家中に響いたと言われているんです。弟子たちはいずれ自分たちに聖霊が与えられるって約束は信じていましたけれども、いざそれが訪れた時にこの時だったのか、そういうふうに思わされたんです。ここでは聖霊が激しい風が吹いてくる音に例えられています。実際に風が吹いたというのではなくて風に例えられているわけですけれども、聖書では他のところでも聖霊が風に例えられる、そんなところがあります。例えば旧約聖書の列王記上の19章で預言者エリアが神様とお会いしたときに、そこでは激しい風が吹きつけていたと、そんなふうに語られます。列王記上の19章11節と12節を読みします。旧約聖書の566ページです。旧約聖書566ページ列王記上19章11節12節をお読みします。主はそこを出て山の中で主の前に立ちなさいと言われた。見よ、その時主が通り過ぎていかれた。主の御前には非常に激しい風が起こり、山を裂き岩を砕いた。しかし風の中に主はおられなかった。風の後に地震が起こった。しかし地震の中にも主はおられなかった。地震の後に火が起こった。しかし火の中にも主はおられなかった。火の後に静かにささやく声が聞こえた。神様がエリアを訪れてくださった時に、神様は激しい風をまとっておられた。そういうふうに言われています。聖霊というのはそんなふうに私たちを訪れてくる。そんな時があるんです。あるいは新約聖書でヨハネによる福音書の3章ではイエス様がニコデモというファリサイ派の人にこんなふうにおっしゃいます。ヨハネによる福音書の3章8節です。新約聖書の167ページです。 167ページ、ヨハネによる福音書3章の8節を読みします。風は思いのままに吹く、あなたはその音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くかを知らない。霊から生まれたものを皆その通りである。風は目に見えません。どこから来てどこへ吹き抜けていったのかも私たちはとっさに分かりません。しかしそれは間違いなく私たちに当たり、そして私たちを吹き抜けてどこかへと過ぎ去っていきます。聖霊もそんなところがある、そういうふうにイエスもおっしゃるんです。聖霊が風に例えられている。今日のペンテコステの出来事もそういうふうに語られているのですけれど、それは聖霊がどんなに自由に働くかということを言い表しています。聖霊が教会を訪れる、そして教会の群れが生まれる、私たちがイエス様に植え込まれる、しっかりと植え付けられる、それは一瞬にして起こります。少しずつ長い時間をかけて、そして宙ぶらりんの中で、くっつくかくっつかないかわからないような状態でだんだん植わっていくというのではないと思います。イエス様に結ばれるときは本当に一瞬なんです。しかしその時が一体いつであったのか、またどういういきさつであったのか、どういう理由があってこの私がイエス様と固く結ばれたのか、おそらく私たちはそのことを正確に言える人はいないだろうと思います。それは聖霊が風のように私たちを訪れて、そして私たちを吹き抜けていったからです。したがって聖霊の働きというのは私たちは手元に留めておくということはできません。人間の側はただ聖霊が訪れてくださることを待ち望むということしかできません。聖霊がそろそろやってきそうだと予想することもできません。聖霊が訪れてくださる、それは神様が恵みとして与えてくださる奇跡の出来事です。神様が本当に自由にご計画のままに人間に力を送ってくださる、その様子を使徒言行録は風に例えて語っているんです。突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。人間はただ座って待っているだけでした。しかし神様がその一人一人を訪れて、そして確かにイエス様と固く結んでくださった。これからのち弟子たちはイエス様が私たちのために十字架にかかり復活してくださったのだ、そのことを決して譲らなくなります。昔は弟子たちは自分の気持ちでイエス様につながれると思ってたんです。イエス様が十字架にかけられる前の晩に、どんなにつまずく人がいても、どんなに逃げ出す人がいても、この私は間違いなくイエス様についていく。ペトロをはじめ弟子たちはみんなそう言いましたけれども、しかし誰もイエス様についていくことができませんでした。人間の思いではイエス様と一つに結びついていることはできないんです。それは洗礼を受けたクリスチャンならみんなよくご存知だろうと思います。イエス様と結ばれている、それは知っていますけれども、しかし自分がいつもイエス様と一つかっていうと、それは言えないだろうと思います。いつもイエス様のことを忘れてしまうような時があります。しかし、それでいて私たちは不思議なことですけれども、イエス様から切れてしまってるんじゃないんです。それはイエス様の方が私たちの土台となっていてくださる。そして聖霊が私たちに働く時に、本当にこの私はあの土台であるイエス様と一つに合わされているのだということを、私たち自身が自分のこととしてしみじみと間違いないと知らされるからです。このところでは聖霊の働きが風の音に例えられますが、またもう一つここでは炎のような舌にも例えられています。3節のところにこんなふうに言われています。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。神様の霊が炎のように 火のように体験されるというのもここだけではありません。例えば旧約聖書で言えば、モーセが40年間を荒れ野で過ごして、そしてそこから神様に使わされてエジプトに向かっていく、その入り口の出来事で神様は燃え尽きない芝の中にご自身を表されました。出エジプト記の3章の2節から4節途中までをお読みします。旧約聖書の96ページです。旧約聖書の96ページ、出エジプト記3章の2節からお読みします。その時、芝の間に燃え上がっている炎の中に主の御使いが現れた。彼が見ると、見よ、芝は火に燃えているのに芝は燃え尽きない。モーセは言った。道をそれてこの不思議な光景を見届けよう。どうしてあの芝は燃え尽きないのだろう。主は、モーセが道をそれて見に来るのをご覧になった。神は芝の間から声をかけられ、モーセよ、モーセよと言われた。あるいは新約聖書では、洗礼者ヨハネがヨルダン川で人々に洗礼を施したときに、イエス様のことをこんなふうに伝えていました。マタイによる福音書の3章11節を読みします。新約聖書の4ページです。新約聖書の4ページ、マタイによる福音書3章11節。私は悔い改めに導くためにあなたたちに水でバプテスマ洗礼を授けているが、私の後から来る方は私よりも優れておられる。私はその履物をお脱がせする値打ちもない。その方は聖霊と火であなたたちにバプテスマ洗礼を授けになる。イエス様が聖霊と火によってあなたたちに洗礼を授ける時が来る。ヨハネはそういうふうに伝えました。そしてまさしくこのペンテコステの日に聖霊と火によってバプテスマが授けられる時がやってきたんです。聖霊が訪れる、そして火がもろもろの不純物を焼き尽くして貴金属を精錬し清らかな輝きを与えるように、地上の教会も本当に神様の前に清らかな群れとして立て上げられていくんです。私たちは精霊の訪れというものがもしなかったならば、もし自分自身弟子がないならば、私たちは決して清らかなものとは言えません。信仰を与えられ洗礼を受けても、私たちはなおいろんなことを思い悩んだり、あるいは悪いことを考えたり喋ったり、いろんな失敗をします。そういう不純物というのが私たちにはつきまとっていますけれども、しかしそういうものが聖霊が働くときにはすべて焼き清められて、そして神様の前に私は今立たされている。あのイエス様の贖いによって、イエス様の十字架によって私たちは罪を許されて神様の前に立つものとされている、そういう新しい思いを与えられて教会の枝だとして生活していくようになるんです。私たちは火と聖霊の洗礼によって実は清められたものとしてこの地上に歩んでいきます。このようにあって本当に明るく暖かく周囲を照らす役割を与えられていくようになるんです。しかもそれはただ明るく輝く炎というだけではありません。ここには炎のような舌が一人一人に与えられたのだと言われています。教会には聖霊が働くときに本当に不思議な明るさと、そしてまた新しい舌が与えられるんです。この使徒言行録で毎年聖書が読まれるたびに不思議に思う方がいらっしゃるだろうと思います。その場にいた人たちが知らない言葉を語り出した、そんなふうにここには言われています。霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。実は原文を読むとです、 ここには国々っていう文字はないんです。他の舌で語り出したっていうふうに書いてあります。そして聞いた人たちも、いろんな国の人たちがこの弟子たちの言葉を聞いたのですけれど、自分たちの生まれ故郷の言葉を聞いた。ここだけ聞くとやっぱり外国語を喋ったのかなって思うことが多いわけですけれども、しかし当時世界中で使われていた言葉があります。今の英語よりももっと世界中、当時の世界の人たちが共通に使っていた言葉はギリシャ語でした。ギリシャ語の少し世界に広まっていく、その元々のギリシャ語ではなくて少しなまっているギリシャ語で、ギリシャ語の方言と言われることがあるんですけれど、コイネーという言葉があります。弟子たちはそのコイネーでイエス様のことを語れば、大体の人はみんなそれが言葉としては分かるんです。しかし生まれ故郷の言葉というふうに言われているのはどうしてか、本当にそこで言われていることが腑に落ちたからです。自分が幼い時からずっと思ってきたこと、本当にそうだと思うようなことが言い当てられている。聞いた人たちは本当にそれを不思議に思っているわけです。ここに集まっている人は決して一様な人間じゃない、生い立ちも様々だし、生まれてきた国も違うし、また今歩んでいる社会的な状況だってみんな違う。しかし私たちが等しく本当にそうだと言われるような、そういう懐かしい、また本当に正しいと思うことを聞かされるのはどうしてだろうか。一番最初のペンテコステの日にそういうことが起こったんです。そしてそれは実は教会の中で、世界中の教会の中で今日まで続いて起こっていることです。私たちは礼拝にやってきて説教を聞くときに、説教が分かんないときもあるかもしれませんが、しかし本当にそうだって思うようなことがあるかもしれません。それはどうしてかって、説教者が博学だからじゃないんです。そうではなくて聖霊が働いて、私たちは本当にそうだ、そういうふうに気づかされるんです。教会はその誕生の時から聖霊によって導かれ、そして神様の救いの御業を告げ知らせる、そういう群れとして歩んできています。ですからペトロたちもこのペンテコステの日にいきなり人々にイエス様のことを語り出していくわけです。ただそれは決して上手な言葉で語ったのではありません。今日は13節までで止めましたけれども、使徒言行録の2章の14節から36節までのところには、この日ペトロが語った説教というのが載せられています。どうでしょう、これを読んで本当に印象に残る説教だったと思う方は少ないんじゃないでしょうか。決して鮮やかな語り口で語られてはいません。旧約聖書の箇所が何箇所か引用されて、ペトロは一生懸命喋ってるんですけれど、しかしどちらかといえば難解な説教を語っていたと言えるかもしれません。聞いた人もすぐ分かったわけじゃないようです。ですからこの日聞いた人の中には、酔っ払いが夜迷い事を言ってるんだと思って嘲笑った人もいたというふうに記されています。教会が語っているイエス様の言葉、それはその最初の日から、教会の歴史の最初の日から聞いた人全員に理解してもらえるかといえばそうならないようなところがありました。しかし大変不思議なことですけれども、その難解な言葉を聞いて分かった人もいたんです。その人たちはどう言ったか、今日聞いている11節のところでこんなふうに言っています。ユダヤ人もいればユダヤ教への改宗者もおり、クレタアラビアから来た者もいるのに、彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとは。神様が今私たちの上に非常に大きな技を行ってくださっている、本当にそうだ、自分が全くそうだと思うような言い方で語られている、それを耳にして本当に不思議だという人がいたんです。そう理解させたのも実は聖霊の働きです。聖霊が訪れたことで、また聖霊が働いてくださることで、私たちは教会に植え付けられ、イエス様の土台に結びつけられますけれども、そのことによってまた 実は教会の中で起こっていることがまさに神様の出来事なのだということを理解するようになるんです。神様がこの世界の上に大きな御業をなさっておられる、私たちは今そのことを見聞きするようにして教会に招かれている。神様の大きな御業が今も行われて、そして私たちはその神様のなさりように抱かれる中で、この地上のそれぞれの命を生かされているんだ。そのことを実は礼拝を捧げる中で信仰を与えられ歩んでいくようなところがあります。神様がどんなに私たち一人一人を値高く見ておられるか、また慈しみを与えようとしてくださっているか、そのことはおそらく私たちが自分一人の中を眺めているだけでは理解できないだろうと思います。神様がこの私を目に留めてくださる、この私を配慮してくださる、この私が生きていいようにいろいろなことを備え導いてくださる、それはなぜか、この私に理由があるのかといって、私たちが自分の中を一生懸命探してもそこには理由は見つけられないだろうと思います。そうではなくて、神様が私たちに語ってくださっている言葉に耳を傾けなければ、私たちは自分がどんなに神様に深く覚えられているかを知ることはできないんです。神様からの贈り物として神様の言葉をいただくときに、私たちは本当に取るに足りない自分だけれども、本当にふつつかな小さいものに過ぎないこの私だけれども、しかしその私が神様によって確かに覚えられ持ち運ばれているのだということを知るようになります。そして私たちはそのことを知らされるときに、自分自身の在り方、自分自身の思いや言葉や行いをもって、その神様の慈しみを表して生きていこう、そんなふうにし始めるんです。先ほど私たちの教会に洗礼の機会が与えられ、お二人の姉妹方が皆に加えられました。最初は本当に、学校で教えられたことや、あるいは見聞きすることが不思議だと思って受け取りにくいところがあったけれども、しかし不思議な仕方で神様導きを与えてくださって、本当だと思うようにされたのです。そういう証しをそれぞれにしてくださいましたけれども、それはまさに聖霊が働く中でそのような思いが与えられ、またそのように言い表しが与えられたことを感謝したいというふうに思います。聖霊が働くことによって私たちに信仰が与えられます。そして私たちが本当に固くイエス様と結ばれているということが確かだ、そういう思いが与えられます。聖霊は自由に働いて私たちを訪れてくださり、私たちを清め、そして慰めと希望の言葉を与えて生きるようにしてくださるんです。そういう神様のなさりようの中に今日私たちも抱かれ、今持ち運ばれていることをもう一度この朝確認したいと思うんです。聖霊の働きによって私たちが新しい命を生きるものへと作り変えられ生かされている、そのことを信仰を持って感謝し喜び合い、これからの人巡りの歩みへと使わされたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、あなたは聖書を通してあなたがどのように人間に出会ってくださったのかをお語りになります。激しい風を持ってあなたが私たちの前を通って行かれ、また決して燃え尽きない炎の中にあなたが現れて私たちに出会ってくださいますが、しかしそれでいて私たちはあなたを自分のもとに留めておくことはできません。確かにあなたが私たちに出会ってくださり、私たちを確かにしてくださる、そのような瞬間が与えられ、そしてそのことによって私たちはあなたの民とされ、私たちの救い主であり、私たちの土台となってくださる主イエスキリストに固く結ばれるものとして今歩まされていますけれども、しかしそれも常に固定して同じように結ばれているのではなく、常に私たちの移りやすい心や また私たちの本当に変わりやすい気持ちによって脅かされ、この地上の中で信仰を持ち続けていくことが戦いであることを思わされます。しかしあなたは私たちを深く憐れんでくださり、私たちが決してイエス様から離れないように聖霊を絶えず繰り返し送ってくださり、そして私たちをイエス様に立ち返るものとしてくださることを感謝いたします。どうか私たちが主に招かれ、また主に伴われ導かれているものとして、ここからの新しい歩みへと歩んでいくことができますように。この地上の生活の中で私たちにはなお見通しが効かないことや不安なことを恐れることが多くありますけれども、そのような中にあっても、あなたが主イエスキリストを通して私たちを生きるように導いてくださり、新しいものとして持ち運んでくださっていることをどうか繰り返し思い起こさせてくださいますように。そして私たちが弱さや不安を覚え崩れそうになるときにも、主が確かに共にいてくださる、そのことを思い起こさせて、主に伴われているものとして、あなたの慈しみと愛の中を歩ませてくださいますようにお願いいたします。またどうぞ私たちがこの礼拝を捧げることを通して、あなたの恵みをこの身をもって表し、そしてまた礼拝から送り出され、それぞれの生活に歩むものとして、あなたの恵みをさらに多くの方々にお裾分けすることができますように。どうぞ私たち一人一人を主イエスキリストによって救われたものにふさわしい歩みへとお使わしくださいますようにお願いいたします。私たちは貧しいものにすぎませんが、どうか聖霊によって私たちを本当に豊かな土台である主に固く結んでくださる中で、それぞれの人生を持ち運んでくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。